文化放送ポッドキャスト QR。
2015年67試合も投げたということは、もしかすると全く故障しなかったということですか？
いや、故障してましたよ。
どこを故障してたんですか？それは
心です。
心の故障とは思えないぐらい献身的に連日投げてましたよね。
僕の意思はね、伝わってないんで、ね、うん、投げろって言われたら投げてましたよ。
でも体のケアを怠らなかったからこそ1年間通して投げることができたということなんですか？
いや、そんなにケアをしてないっす。
体が強いんですね、じゃあね。
そうです、竹山さん。別に強くないと思います。ずっと毎年毎年怪我に苦しんでたんで、たまたまうまくいった1年でした。
ようやくですから、その体の作りが本格化したというふうに考えてよろしいんですかね？
いや、そんな綺麗な言葉じゃすいませんけどね。別に本格的にはなってないです。たまたまっす。
そうですかね。土井善郎ピッチングコーチは、竹熊はこちらが止めないとブルペンで何球も投げ続けている、実にタフなピッチャーだと褒めていらっしゃいました、はい。そんなにブルペンで投げ続けていらっしゃったんですか？
不安なんですよね。
不安、
自信ないんで、マウンド行くまで納得いくまでやってましたけどね。別にタフなわけじゃないです。
多い時でブルペンの中で1日何球ぐらい竹熊さんは投げてらっしゃったんですか？
いや、投げない時は6球とかなんですけど、多い時は20球ぐらいかな。まあ多いですよ、多分、中継ぎだったら。
そうですか。不安というふうにおっしゃってましたけど、肩の仕上がりが少し時間かかるというのもひょっとしたらあるんですか？
いや、仕上がりはもう1球投げる前ぐらいからも仕上がってますけど、キャッチャー座らせる前ぐらいからもできてますけど、やっぱコントロールとか変化球の感触とかそういうのが不安なんで、やってますよ。
なるほど。2012年のオフに左肘の手術を行ってから、体調はだいぶ良くなったということですかね？
まあ、そうですね。肘は痛くなってないですね、それからは。手術してよかったなって今は思いますけど。
背筋を痛めた時期もありましたけれども。
今年ですか？
いや、違います、以前です。
まあ、そうですね。それはまあいろいろ試行錯誤してなった怪我なんで、
サイドスロー挑戦
ですね。そうですね。まあ別に後悔はしてないですね。
でも、もうこれだけしっかりと1年働くことができたということは、はい、もう試行錯誤をある程度する必要はなくなったということじゃないですか？
いやー、そんなことないです。
何を試そうと思ってますか、今シーズンを受けて？
いや、今は落ちる球の練習をしてますね。まあ、ちょっとフォアボールが多かったんで、今年かなりそこ減らしたいから、やっぱりなんかね、一球で打ち取れるようなボールを練習しようかなと思ってやってますけど、来年に生きるでしょうか。
生かしてください、先生とも。チェンジアップがありますけれども、竹熊さんの代表的なボールとして、それ以外でいう落ちるボールって例えば何でしょうか？
フォークとか。
ほう。
でももうさすがにもうチェンジアップももうバッターも分かってきてますから、そこで、まあ、ストレートも速くないから、その間になるボールを投げれたら、チェンジアップもまた
いきますよね。
死んでたんで蘇ると思いますし。
死んでたんでしょ、はい、チェンジアップよりも速いということですね、フォークボールは。
そうですね、普通に考えたらそうですよね、はい。
今までフォークボールって挑戦したことはなかったんですか、竹熊さん？
いや、今年はもうブルペンでずっと投げてて、
はい、
もう投げろよって言われてたんですけど。
どなたからですか？
いや、それは言えないですよ。個人情報があるんで、はい。でもやっぱり試してる立場でもないから、結果がね、
大事ですもんね。
大事なんで、 やっぱそこ投げる勇気はなかったですけど、今からね準備しとけば、まあ来年投げれるんじゃないかなっていう感じです、
はいはい、なるほど。まっすぐが速くないって今武隈投手はおっしゃってましたけれども、速くなったんじゃないですか今までよりも。今年は
プロ入った時よりは速くなってますけど、
そしたら急速に現れない部分もある、そのボールのキレのようなものが今年は特に増したように拝見していると思いましたが、ご自身と。
そんな見てました。
見てましたね、一応。現場もなくてもテレビで見てましたけど、
投げてたら全然、1年目投げてるボールと別に今年投げてたボールの差はないし、はい、ただ数字が速いか遅いかだと思います自分では。
土井ピッチングコーチにお話を伺ったら、今年の武隈はプレートを踏む位置を真ん中にした、
うん、
今までは例えば前は三塁より次に一塁より試して、
でまた三塁にして真ん中にして、
はい、
最後2試合は一塁側から投げてました。
そうだったんですか。
はい、
真ん中である程度の期間を今シーズンは過ごしていらっしゃったと思うんですけども、なぜ最後の数試合を一塁よりにしてみたんですか、プレートの踏み位置。
いや、なんか左バッターがもう全然抑えれなかったんで、かといって別にいきなり左バッター抑えれるボールなんか投げれないじゃないですか。ってなったら一塁から投げた方が嫌かなって思って最後の2試合左、まあ、ロングリリーフだったんでね、うん、別に1人打たれても次抑えればっていう余裕もあったからできたんですけど、まあ、打たれてもねまた戻して次のバッター抑えればいいじゃないですか、
はい、
ワンポイントだったらそうもいかないんで。
なるほど、
はい、
最後の打ち合いというと、あの3位争いの京セラドームオリックス戦ですね。
そうですね、あれは酷でしたね
、はい、精神的にかなりやっぱりブルペン陣は追い詰められた状態にありましたか。それこそ全員行くぞみたいな感じだったじゃないですか、
うん、いや全員行くぞだったから別にそういうなんか切羽詰まった感じとかピリピリした感じはなかったです、
うん
うん、別に打たれてもね次まだピッチャーいるしみたいな感じで僕はいましたけどね、はい、周りはどう思ってたか知りません
が左対左で長距離バッターを相手に、まあ、たまに打たれることがあってもシングルヒットで止めていることが多かった。その前後を投げる右ピッチャーが抑えないと失点が記録されてしまうけれども、今年の武隈は十分期待に応えてくれたと同じサウスポー出身である土井善浩ピッチングコーチはお話しされていました。だからやっぱり打たれてもシングルで止めるっていかに大事かっていうことですよね。
まあ結果オーライっす。フォアボールが多かったですからね。フォアボールはまあヒットと一緒ですから。
255人の延べバッターに対してフォアボールは36個、
うん、
7人に1人当たり。
そうですね、
うん、
多いなって思います、
うん、
イニングもやっぱ試合数ぐらいまでいってないから、うん、ましてやね球遅いから球威で押せるピッチャーでもないですしね、三振取れるピッチャーでもないんでちょっとフォアボールは余計かなっていう、うん、反省ばかりです。
そうですか、
はい、
でも基本塁打わずかに1本でしたね。
結果俺です、はい、
しかも打たれても仕方のないようなって言ったらすいません、それは失礼な話かもしれませんけど、あのホークスの柳田、
はい、
あの手強かったですか今シーズン彼は。
そうですね、そういうバッターに打たれて幸せです
どうせなら、はい、
どうせなら、はい、納得がいきます、うん、まあでもあれも狙ったとことは逆球なんで、うん、ちゃんとそこに行ってればっていうのもあります、うんうん、まあ1本で済んでよかったっす。
今までは複数本でしたもんね打たれるときはね、
うんうん、そうですね、だからよかったっすね、まあ、シングルのソロホームランでしたしねその時は多分、うん、
以前、まあ、ライオンズの OB で武隈さんと同じような立場で働いていらっしゃった、まあ、星野智樹さん、左のワンポイントという、まあ、ロングもありましたけれども、あの方もやっぱりホームランそんなに打たれない サウスポーだったんですけど、武隈さんよりはストレートの球速が、あの表示が早かったんですよね。でも武隈さんはそこまでの数字いかなくても、これだけしかホームランを、しかも打たれても仕方のないようなバッターにしか打たれてないという点では、素晴らしい働きだったのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
いや、それはね、他人が評価してくれればいいです。僕は何もノーコメントです。はい、
ひょっとすると武隈さん、野球を今仕事以上のものとして捉えるようになってきたのではないでしょうか。
仕事ですよ、当たり前じゃないですか。あ、でも楽しかったなって思います。今年は楽しかったなって思えることが多かったってことです。楽しくはないですよ、トータル的に考えると。でも楽しかった出来事が多い1年でした。
例えばどういう時に楽しかったんですか、2015年は。
いや、まあいろんな場面で投げれましたからね、
はい、
うん、去年負けてるとことかでね、帳尻合わせみたいな言い方あれですけどね、そういうのに投げてたんで、別に抑えてもみたいな、うん、みたいな感じでしたけど、やっぱいい場面で使ってもらって、まあ打たれたりしましたけど、やっぱ抑えれたらね、よっしゃみたいな気持ちにはなりますから、うん、そういうのは良かったなっていう感じだよ。、う
ん、そこだけ最後語尾が今までと違うのかちょっとよくわからないんですけど、うん、あのキャッチャーのサイン覗き込むときに、もう投げる気満々っていう感じのこの前のめりで見ますよね。あれは、どういう、
見にくいんです。
見にくい、
はい、目悪いんで。
そうなんですか、
はい、
良さそうな目ですけどね、視力高そうな感じします。
いや 0.0 何歩とかです。コンタクト生活も10年ぐらいです。
あ、そうですか。いや、メガネ姿をすいません、一度も拝見したことがなかったんで。
いや、いつもメガネです。
そうなんですか、うん、コンタクトしてても、じゃあ内藤ゲームは特に見づらいってことですか。
見づらいです。別にデーゲームでのサイン見づらいです。だからずっとああやってたら、もうそのままでいいやみたいな。
あ、そうなんですか。
別に投げたくないですもん、本音はね、
うん、
投げたくてしょうがないみたいな。そんな感じではないです。見づらいですよね、サインが。
へ、度が合ってないってことはないんですよね。
度は合ってますよ
ね。
はい、
18メートル先はちょっと見づらいんですね。
まあ見てもね、届かないんですけど。
2015年のホーム最終戦後、西口文也投手のユニフォームをおねだりしてもらったそうですね。西口さんから伺いました、うん、はい、その時のやり取りを教えていただけますか。
やり取り、
はい、
いや、西口さんのロッカーがひどいことになってて、でもすごい古い汗出しとかユニフォームが出てきたんで、今もらうなら一番古いのもらおうと思って、一番古かったやつをもらいました。
あ、最新のものではなくてですか。一番古かったやつ
を。西口さんがプロ2年目ぐらいのユニフォームをもらいました、
うんうんうん、あ、そうなんですか、
はい、いや本当はその次の年のユニフォームが欲しかったんですよ、沢村賞を取った年の、
はいはい、
それが1枚もなかったんで、まあ、しゃあなし2年目の、
へ、
はい、古いのをもらいました。
そういうあのコレクションを好むタイプなんですか。
いいえ、
なぜその時はもらったんでしょう、西内さん。
いや、もら、いや、欲しかったじゃないですか、
うん、
別に集めてなくてもやっぱ欲しいなって思う方なんで、
ね、西内さんがね、
はい、う
ん、今そのユニフォームどうされてます。
家にありますよ。
家にあって飾ってるんですか。
まだ飾ってないです。
額に入れる感じですか。
いや、どうしようかなと思って。額、うん、まあなんかどっかに飾れたらいいですよ ね、
ね、
うん、すんごい古いんで。
何色ですか。
何色、ズボンも入ってたんですよね、うん、ズボンをあのベルトの入れるとこは全部、はいはい、あの一枚布みたいな、
うんうん、
あ、古臭いやつですね。
古臭いやつ、
うん、何色だったかな。でも白でしたよ。あのなんかライオンズといえばみたいな感じの、
うんうんうん、西口さんのセレモニーで武隈さん涙流していらっしゃいましたね。
そうですね。あれはでも優勢が悪いですよね。優勢のもらい泣きみたいな感じですね。別に最初は優勢が泣いてて、ああ取ったらやばいなと。そしたら野上さんも泣いてたから、 わーって思ってもらい泣きしましたね。で、野上さんに、野上さんナイスだからもう泣きましたわ、したら。俺も優勢だよ、みたいな。優勢のもらい泣きだよ、とか言って。木村さんとかもすごかったから、ちょっと人の涙には弱いっすね。
そうなんだ。
泣いてなかったら、多分泣かなかったと思うんですけど。まあ、よくしてもらってましたからね。はい、まあ、僕も人間ですから。
当たり前
です。感情はありますよ。
西口さんは常にまあひょうひょうと投げているように見えました。で、打たれてもすぐに自分の気持ちを切り替えて、もうベンチに座る頃、ロッカーに帰る頃にはもう次々というふうに思ってたそうです。武隈さんも同じようなタイプのピッチャーと考えてよろしいのでしょうか。
はい、いや、分かんないです。僕はでも結構落ち込みますよ。
あ、
はい、まあでもグラウンドの姿だけ見てくれてればいいっす。プライベートは気にしないでください。